トラックナンバー4。金融リテラシーって何？最低限身につけておきたいお金の知識と判断力。私たちは毎日の生活の中で物やサービスを買ったり、給料を受け取ったりと様々な形でお金に関わって暮らしています。そうした中で私たちが社会の中で経済的に自立し、より良い生活を送っていくために欠かすことのできないものが金融リテラシーです。そもそも金融リテラシーとは何でしょうか？
金融リテラシーとは、経済的に自立し、より良い生活を送っていくために必要なお金に関する知識や判断力のことを言います。
金融リテラシーはどのような時に必要となるのでしょうか？
一人暮らしや結婚といったライフイベント、思いがけない病気やトラブル、車や住宅など大きな額の出費やローン、保険契約、さらに投資や貯蓄といった様々な場面で、金融や経済に関する詳細な情報や知識に基づいた判断力が必要とされる機会があります。そのような場面で適切に判断を行うために、金融リテラシーが必要となります。
いざ必要となったとき、適切に判断を行うためにも、金融リテラシーが必要なんですね。近年その必要性がより高まっていると聞きました。なぜでしょうか？
近年は、投資詐欺や悪徳商法といった昔ながらの詐欺のほか、SNS や偽メール、偽サイトを経由したフィッシング詐欺なども増加し、低年齢の被害者も増えています。また、電子マネーなどの新たな決済手段なども普及し、実際に現金を扱わないままお金のやり取りができてしまうことなどから、金融リテラシーの必要性はより高まっているのです。
お金を取り巻く状況が変わったことで、より必要性が高まっているのですね。金融リテラシーを身につけると、どのような利点があるのでしょうか？
例えば、しっかりと家計管理ができるようになり、より良い暮らしが送りやすくなります。計画を立ててお金を準備できるようになるので、やりたいことも実現しやすくなるでしょう。また、緊急時の備えもできてくるので、自身の怪我や病気、不景気による収入減などの危機にも対応しやすくなりますし、お金に関する知識や判断力が身についているので、詐欺や多重債務などの金融トラブルに遭うことが少なくなるといったことが挙げられます。
金融リテラシーを身につけておくことは多くのメリットがありますね。そのためにはどうすればいいでしょうか？
はい。お金を使う、備える、貯める、増やす、借りる、それぞれの場面で必要なリテラシーがあります。
では最初に、お金を使う場面で必要なリテラシーを教えてください。
まずは、家計管理とライフプランニングです。将来、または今後の人生をどのように送りたいのか構想し、そのためにどのようにお金を準備し、使っていくのかを具体的に計画することを、ライフプランニングと言います。費用の大きさなどにはもちろん個人差はありますが、一般的に教育費、住宅の購入費、老後の生活費は人生の三大費用と言われています。特に老後の生活費については、高齢化、長寿化が急速に進む現代日本において考えておかなければならない費用です。そのため、ライフプランニングを考え、家計における適切な収支管理を習慣にして、資金を見える化しておくことが重要です。
次は、備えるですね。
人生には、病気や怪我、火災や事故など、様々なリスクがあります。自分自身が怪我や病気をすることもあれば、他人に怪我や損害を負わせてしまう可能性もあります。このような様々なリスクに備えるために、公的保険制度である年金保険、医療保険、介護保険、労働保険などがあり、また、 公的保険制度でカバーされない部分について、民間保険を検討するなどして、リスク管理をする必要があります。各種保険制度を理解し、自身のライフプランに合わせた保険制度を組み合わせ、資産形成とともに備えていきましょう。
資産形成も重要なのですね。貯める、増やすときに必要そうです。
その通りです。資産形成には、貯蓄と投資の2つの方法があります。まずは家計管理をしっかり行い、貯蓄することが大切です。ただ、預貯金だけではなかなかお金は増えませんよね。そこで、生活費やすぐに必要になる可能性のある資金は、預貯金の形で持っておくことはとても重要です。一方で、当面使う予定がない資金は、株式、債券、投資信託といった金融商品に代表される投資の形で少額から持つことも検討しましょう。
金融商品を選ぶ上で注意することはありますか？
金融商品には安全性、収益性、流動性といった3つの特性があります。この3つの特性すべてが優れている金融商品はないため、それぞれの特性をよく理解し、自分の資産やライフプラン、目的に合った金融商品を選ぶことが重要です。また、個々の金融商品の特性やリスク、取引にかかる手数料、国内外の経済社会情勢の変化など、多角的な情報を収集して、慎重に検討するようにしましょう。
自分に合った適切な金融商品の選択が必要というわけですね。最後は、借りるですね。
大きな買い物をするときのローンや、分割払い、リボ払いのほか、クレジットカードでの支払いも後払いであり、短期的にお金を借りていることになります。お金を借りると、一般的には利子や手数料がかかる場合もあり、返すときには借りた金額よりも多く支払うことになります。そのため借りる際には、いくらまでなら返せるのか、どのように返していくのかを検討する必要があります。また、失業や病気、思いもよらないアクシデントなど、返済が難しくなるような事態に備えておくことも求められます。以上のリテラシーについては、金融経済教育研究会が、最低限身につけるべき金融リテラシーとして、4分野、15項目を示しているので、ホームページなどでぜひ確認してみてください。
お金との関わり方は、年齢によっても変わってくると思いますが、年齢に応じて身につけておきたい金融リテラシーはありますか？
学生、社会人、高齢者の各段階で効率的、効果的に金融リテラシーを身につけていくために、金融庁が年齢層別、分野別の教育内容についてまとめた金融リテラシーマップがあります。例えば、一般的な社会人の場合、習得すべきこととして、住宅購入や子供の進学などのライフイベントについて必要な知識やノウハウを習得し、資金管理を行うことなどを挙げています。各年齢層別に習得すべき内容など、詳しくは、金融広報中央委員会のウェブサイト、シルポルトで紹介していますので、シルポルト金融リテラシーマップと検索してみてください。
金融、経済をめぐる環境は、時代によって大きく変化し、様々な金融商品や金融サービスも続々と生まれています。そうした変化に取り残されないよう、常に新しい情報を得て、金融リテラシーを高めていくようにしましょう。